If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、ご著書ネオ日本食を発売されましたライター漫画研究者そして大学の先生でもあります富山由紀子さんです。こんばんは。
こんばんは。
今回富山さんは、はい、ネオ日本食ということで新しい日本食について書かれたんですが、
はい、
元々は漫画研究者として非常に知られていて、
ありがとうございます。
で手塚治虫文化賞の選考委員にもなられたと。すごいですね。これだって漫画界のナンバーワンの。
いやいや恐縮ですが、でもそうなんです。ありがたいこと。
素晴らしい。
やらせていただいてます。
その富山さんが今回ネオ日本食、
はい、実はすごいもう前の話になるんですけど、はい、パンケーキに関する本、パンケーキノートという本、
これはレジェンドの本ですね。
いやいや恐縮ですが、を出しているので、はい、いわゆるプロのフードライターとは違うかもしれないんですけど、食べ物には興味がある、漫画のこともやってるんだけど食べ物のことにも興味があるフリーライターなんです。それでパンケーキノートの、まあ、次の食べ物の本としてネオ日本食という本を出したということですね。
これ今の私手にしてるんですけど、大変あの写真もね魅力的 で何よりも富山さんの文章がこれ素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
僕もあの職業柄ライターの方とはお付き合いが深いんですけど、
はい、
ライター界のこれ最高位でしょ、この授業は。うまい。
え、茂木さんってこんなに褒めてくれる方なんですか。
いやいや、いつも褒めないんですけどね。
ありがとうございます。
本当にでもお上手ですね。あのインタビューしてそのまとめる技量というか、それぞれの喫茶店のマスターの方とか、
はい、
そういう方の思いが。
そうですね、まあ、ネオ日本食っていうちょっと変わったコンセプトをぶち上げて本を作ろうということをやっているので、うん、インタビューする時もやっぱこういう本でこういう企画でみたいな。でネオ日本食っていうのは海外から持ち込まれたはずなのに日本で独自の進化を遂げた、まあ、ちょっと不思議な食べ物のことでみたいなことを説明した上でインタビュー OK いただけますかっていうことを聞かないといけないので
そうか
そうなんです。で OK してくださってるってことはもうこちらのなんか気持ちをかなり汲んでくださっている状態ではあるんですよ。
いやこれ読んでると本当に日本にいて幸せだな。例えばナポリタンとかね、すごいね。
だからナポリにナポリタンはないわけですよ。よく考えてみればね。
そうか。ホワイト餃子も奥深いですね。
はい、ホワイト餃子って多分ご存じない方は全然ご存じないんだと思うんですけど、はい、関東のあるエリアではすごく有名な焼き餃子で、うんうん、見た感じはなんか本場の中国から来たものをそのままなんか再現してるのかなと思うんですけど、まあ、インタビューをしてみるとやっぱその中国から持ち込まれてはいるんだが、その後すごく独自の変化を遂げて日本のみんなの舌に合うように変えられた餃子だったってことが分かったりすると、ね、はい、
まるで富山さんの元々のフィールドである少女漫画などの世界のようですよね。独自の進化を遂げるっていうかね、すごいですね。
そうですね、うん、なんか私たちの日常には馴染んでるので、うんうん、何とも思わず、まあ、手に入れたり消費したりしてるんだけど、よくよく元をたどっていくと結構変わった独自の進化系統を持っているカルチャーっていう意味では、もしかしたら少女漫画とかと似ている、
つながるかもしれませんね、
うん、そうかもしれないです、
はい、ここで改めてネオ日本食とは、海外から持ち込まれたはずなのに日本で独自の進化を遂げ、私たちの食文化にすっかり溶け込んでいる食べ物そして飲み物のことということで、深いですねこれね。
知らず知らずのうちにネオ日本食食べてるよっていうことを言いたいっていう感じですね。
今年の流行語大賞の有力候補でございます
成りて
ということで、今夜は富山由紀子さんをお迎えして、気になることがたくさんあるネオ日本食の魅力、こちらの本についてたっぷりと伺います。富山さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それではまず富山さんのプロフィールをご紹介します。富山由紀子さんは1979年秋田県のお生まれです。早稲田大学法学部をご卒業後、早稲田大学大学院文学研究科に進み、 少女漫画における女性労働表現の研究で博士号（文学）を取得されました。現在東北芸術工科大学芸術学部准教授を務めていらっしゃいます。またライターとして日本の文学、漫画、フードカルチャーについて書く一方、大学教員として少女漫画の研究を中心としたサブカルチャー関連の講義を担当していらっしゃいます。著書も多数出版されており、先日リトルモアからネオ日本食を発売されました。ということで、まずネオ日本食っていうワードはどっから降ってきたんですか？
これがね、どっからっていうかぼんやりしてる時に降りてきたとしか言いようがなくて、はい、ただその時になんか引っかかるっていうか覚えといた方がいいと思ったんでしょうね、
うん、
当時はツイッターですね、 X ではなく、うん、ツイッターにねちょろっと書いてるんですよ。
ほう、
私の好きな食べ物はこういうものとかこういうものとかこういうもので、それってネオ日本食なんじゃないかみたいなのを10年前ぐらいにちょろ
っと、10年前にその発想があって、
はい、
でこれまあ連載されてたんだと思うんですけど、
はい、
これどういう経緯で連載が、
でそのツイッターに書いたつぶやきを、うん、まあ、このリトルモアの加藤さんっていう、まあ、名物編集者がいるんですけど、うん、そのつぶやきを見ていて、
うん、
あのネオ日本食って何なんですかみたいな感じで連絡をしてきて、で掘り下げた方がいいんじゃないですかって言われて割とその気にさせられてですね、やってみようかっていうのが、もうだから本当にひょんなことからというか、
はい、
計画性も何もあったものではないんですよ最初は。
改めてご紹介しますと、ネオ日本食の定義ですが、海外から持ち込まれたはずなのに日本で独自の進化を遂げ、私たちの食文化にすっかり溶け込んでいる食べ物、そして飲み物ということなんですけど、
はい、
帯には非常に刺激的な、
お、
無形文化遺産に和食を登録、ユネスコはネオ日本食を見落としている、
ちょっと強気に出てみました。ユネスコはね、和食は登録してくれてるんですけど、その和食の定義をよく読んでみると、
うん、
どうもネオ日本食のことは入ってないんですよね。
そうなんだ。
そうなんです。やっぱりこの古き良き日本のこう四季を反映したような、
はいはい、
ああいう伝統的な日本の食べ物のことは定義上入ってるんですけど、まあ、スパゲティナポリタンとかパフェとか、はい、ああいうものはどうも入ってないなと思ってユネスコさんっていう、そのネオ日本食も美味しいんですけどっていうことをちょっとねアピリたいっていう
このナポリタンなんですけど、
はい、
横浜のホテルが発祥なんですか
と言われています、
うんうん、どういう経緯で出たんですかね。
ネオ日本食の多くは、うん、いわゆる戦後のどさくさ期に、うんうん、まあ、食料があんまりないとか、うん、材料があんまりないっていう状態で工夫されて作られた食べ物なんですけど、うん、ナポリタンに関しては横浜にあるホテルの調理人が、うん、その当時そこにあった材料だけで、まあ、イタリアのトマトパスタ的なものをケチャップで作るっていうことをやったのがまあ始まりとされています。
あ、そうなんですね、はい、ただもう今となったら欠かせない、僕も大好きで、ただ一方で面白かったのは、この中でご紹介されてる喫茶店のマスターが堅くなにコーヒーとナポリタンは合わないと、
合わないっていう説も今だと喫茶店に行ってナポリタンがあるって本当に普通の光景で、
うん、
もしく食べてらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけど、それこそ本当に戦後のどさくさ期に渋谷のイケてる喫茶店で働いてるマスターが言うには、コーヒーのね香りを邪魔する食べ物っていうのは、まあ、ナポリタンに限らずですけどダメだっていうので、僕たちはナポリタンは出してなかったんだっていうふうに言うんですよね。
だからこれ富山さんの出力もあると思うんですけど、異様に熱量が高いですね、この本は。
ありがとうございます。でもそれは語ってくださる皆さんが当時を思い出していろいろ喋ってくださったおかげですね。
あの、僕このランチパック、まあ、みんなが知ってる大好きな、
はい、
ランチパックがこんなことになってるとは。
そうなんです、
びっくりしました僕、
ね、皆さん見かけるでしょコンビニとかでね、で何気なく食べていると思うんですけど、まあ、開発担当の人に話を聞くとめっちゃ面白いっていう。
これもネオ日本食なんですよね。
そうですね、まず食パン、白くてふわふわして、うん、ちょっと甘みも遠くに感じるような、うん、あの食パン自体が日本のパンなんですよ、もはや。海外のパンってもうちょっと噛み応えがあったりとか、
確かに
でしょ、茂木さん海外に行かれることあると思うんですけど、
あんなのない、
ないでしょ、
うん、
そうなんですよ。食パン自体がまずネオ日本食で、ランチパックっていうのはその食パンをもっと広めたいとか食パンを美味しく食べてもらいたいっていうことで開発された食べ物なので、うん、まあ、ネオ日本食なんですよね。でランチパックの側はあんまりそれは意識してないって言ってたけど、おにぎりっぽいじゃないですか、うん、なんか 炭水化物の中に具が入ってるっていう、あの完全に閉じてある感じとか。
言われてみたらおにぎりだな、ランチパックって。
そうなんですよ。でもお伺いしたら別におにぎりを意識したわけではありませんって言われたけど、でもおにぎりっぽいよなって思ったりして、私はそれを、まあ、寝おってるとか寝おらせたとか寝おりがきついとかいろいろ言うんですけど。
寝おりがきつい。
はい。
いや、皆さん今お聞きになってて分かると思うんですけど、富山由紀子さんは業界の方がもう本当に一緒に仕事をしたいって思わせる磁力がある。すごいですね。どういう時発想生まれるんですか？
いや、だからぼーっとしてる時が本当に多くて、あの、はい、仕事もですね、
はい、
まあ、漫画の研究やったり、うん、ネオ日本食の本書いたり、こうやってラジオでおしゃべりしたりしてますけど、はい、やってみたらって言われたことやってきたらこうなったっていう感じで、うんうん、だからどういうこと考えてんですかとか、どうやって仕掛けてるんですかってことよく聞かれるんですけど、うんうん、何もです、ぼーっとしてます。
皆さん実力です。
いや、
はい、モニケ健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はご著書ネオ日本食を発売された富山由紀子さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
このネオ日本食は写真がまたいいですよね。
いいでしょう。
なんか本当ページめくるとだんだんだんだん幸せな気持ちになってくる、
はい、
そういう本ですよね。
あの活字を読む気がない日は写真だけでもご覧ください。
そしてあのこの圧倒書きのところに富山さんの身近な方が実はスタッフで入ってるということなんですが、
はい、チームネオ日本食と呼んでいる、はい、
その中に、
はい、
岡本拓也っていう人物がいるようなんですが
岡本拓
也、この人物は何ですか？
夫ですね。
あ、夫さん。
はい、うちの夫岡本モビー拓也、スクービードゥというバンドでドラムを叩いておりますが、
うんうん、
岡本ちゃんと呼んでます
けど、岡本ちゃんが、
はい、岡本ちゃんにだいぶ手伝ってもらいました。
これちょっと面白いことが書いてあって、
はい、
食いしん坊だが胃弱の私に代わってもりもり食べって書いてあるんですが、これどういうことですか？
いや、私胃弱の食いしん坊なんですよ。その量がそんなに食べられないっていう時が多い、うんうん、
はい、
のでここに取材行きたいなとか、ここに食べに行きたいなとか言ってちらって岡本ちゃんの方見ると、一緒に行こうかみたいな感じで、
一緒に行こうかって言って、旦那さんモリモリなんですね。モリモリ系、
モリモリ食べれる男子なので、うんうんうん、そうすると一人で行くと1種類しか食べられないものを、二人で行くと2種類ちょっとちょうだいみたいなこと。
そういうことか。
そうです、そうです。取材を例えばお願いする前の段階で普通にお客さんとして食べに行くこともあるので、そういう時は岡本ちゃん誘っていくと、まあ壁打ちもできるじゃないですか。私はこういう味だと思った、こういうとこが好きだと思った、うんうんうん、どう思うみたいな感じで壁打ちもできるので、相棒としてはもう最高の相棒ですね。
そして今回のその取材先の中でちょっと僕びっくりしたのが、パートナーの洞察で生まれた飛躍のパフェという賞があるんですが、
はい、ティビカさんですね。
このパフェなんですか、これ？
もう芸術品というか建築物というか、もう見ていただきたい不思議なパフェでございます。
だってね、取材日に食べたパフェで栗とキノコのパフェ、まずそこからね、椎茸のアイス、豚肉のアイス、キノコとベーコンのフリッタータ、タコ、これどういうことですか？これ
いや、タコの吸盤みたいなの入ってましたよ。
醤油のジュレ、
うん、タコと醤油のジュレが絡まるとすごい美味しいんですよ。
へ、
信じてほしい。
本当に
筒型のね、あの縦型のパフェのグラスに入って、上から一層一層食べても美味しいし、ちょっと層を突き破って混ぜて食べてもちゃんと味が混ざって美味しく感じられるパフェです。マジでパフェなんですこれ。
いや、僕だからもう一つね、あのちょっと安心するリンゴのパフェ正月バージョン、はい、あ、これは大丈夫そうだなと。
大丈夫そうだ。
リンゴとか酒粕マスタードアイスとか書いてあるの読み進めると、
はい、
白味噌アイス、
はい、
白味噌アイス、これも美味しいんですね。
美味しいんですよ。
甘いパフェも一般的なパフェとは別物であると。
そうですね、いわゆる皆さんが想像されるフルーツいっぱいクリームいっぱいのパフェとは違うかもしれないが、食べると、あ、これもパフェだな、寝おってんなってなります。
これも寝おってるんですか？
寝おってると思いますね、だいぶ。
これは東京の西荻窪にあるティピカというお店なんですね、
はい、
だからこのご本は本当にあの定番中の定番からティピカのようなちょっと
新しい
、はい、どうですかこれ、改めて取材振り返ってみて、ネオ日本食の今の風景というのは。
日本っていうのはすごい不思議な食文化を持った国だと思いますが、そのことにみんな気づかずに、ただうまいうまいっつって食べてる平和なところもまた愛せるなと思っていますね。
これ何なんですか、日本って。これだけ多様なものが。
そうなんですよ、これだけ例えば情報化社会だったりとか、うん、まあ、飛行機で海外とかかなり行きやすくなっていて、うん、本場の味そのまま再現できるだろうと思うんですが、うん、 なんか寝おるんですよね。なんか寝おるんですよ、やっぱり。
国風文化というか。
だと思いますね。で、海外でももちろん海外なりに、まあ、寝おってる食べ物っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、うんうんうんうん、日本の場合はやっぱりその寝おらせの展開が早いっていうか、スピードが早いんですよ。どんどん寝おらせていくし、で、美味しければお客さんも怒んないっていうか、美味しいじゃないこれっていう感じで、寝おりをこう後押しする客がいるっていうこともあって、とっても不思議な国だと思いますし、まあ、だから最近だと海外からいらっしゃる旅行客の人とかが、うん、まあ、だから寿司天ぷらみたいな古き良き、それこそユネスコがね、和食としているような食べ物ではなく、とんかつ食べに行ったりとか、うん、まあ、日本のホットケーキですよね。海外のパンケーキというよりは日本のあのふわふわで甘くてっていう食べようとしたりとか、あとラーメンとかも最近では人気ありますけど、
寝おったのを欲しがってる。
そう、寝おったものも食べたいっていう流れは来てると思います。
あの富山由紀子さんは手塚治虫漫画文化賞の選考委員もされてるほどの漫画研究家でいらっしゃるんですが、
はい、
あの我々おいしんぼがね、ああいう漫画の一つの形であって、あそこは寝負ってるものっていうのはもうちょっと伝統的なものだったと思うんですけど、取り上げられてるのが、今こういう寝負ってるネオ日本食を取り上げてる漫画ってなんかあるんですか。
あー、まずその喫茶店のメニュー寝おりがちなので、
うん、あ、喫茶店の
パフェもあるし、うんうんうん、ホットケーキもあるし、うんうん、ナポリタンもあるので、もしかしたら喫茶店が出てくる漫画だと寝おってる食べ物もそこに書かれてる可能性はあるかな。 あとオムライスは結構出てきがちなんですよね、漫画の中で。
多分確かに
フォトジェニックだからだと思うんですけど、
オムライスは寝おってるんですよね、かなりね。
寝おってますケチャップライスってなんだっていう話ですからね。
僕で今までね、当たり前だと思ってたけど、確かになんだろうケチャップライスって。
そうなんですよ。だやっぱイタリアとか行けば普通にトマト使うわけですよね。うんうん、で、まあケチャップを使うって、まあアメリカとかでも全然使えますけど、うん、それがまあ日本に渡ってくると、うん、なんかまた値を出すっていうか追いかけがいがあるんですよ。だからネオ日本食っていうのはとっても。
これでもいくらでも続編ができそうですよね。
はい。
パート2、パート3とか、あとなんかそれこそ漫画の原作になったりとかね。
あ、ぜひやりたいですね。で、まあ、量が多すぎるので、今回の本は本当に入門編っていうか、うん、ここが
あ、入門編これ、
そう、本当に入り口のドアの周辺です、これは本当に。だからあれも載ってないじゃないかとか、これがあるじゃないかっていう、もう読者から言われるのはもう覚悟の上で、すいません、今回入り口付近ですっていうことで
入り口付近、
はい、出しております。
皆さん、入り口付近です。まだ、はい、ネオ日本食、ユネスコはネオ日本食を見落としている。でもこれユネスコ以前に我々日本人がちょっと見落としてるかも。
そうかもしれないですね。
僕読んで本当に面白かったんですが、これから読むって方も多いと思うので、今回のご著書ネオ日本食のこれからの読者の方に対してメッセージをいただけますでしょうか。
あの、食いしん坊の方にもおすすめなんですけど、ネオ日本食は食いしん坊じゃない方知的好奇心がある方がお腹いっぱいになるみたいな本でもありますし、ちょっと真面目な言い方をすると、その戦後のどさくさきに食文化がどういうふうに変化していったかっていう証言集にもなっておりますので、その戦後カルチャーみたいなものに興味がある方にもお楽しみいただけるかなとは思います。
そうですよね、まあ、食という事象を取り上げてるんですけど、富山さんのものの見方とか言葉の使い方が、それ自体が面白いなと思って、エッセイ集としても皆さん堪能していただけたらと思います。ということで、いろいろお話を伺ってきたんですが、まだ漫画の話とか全然してないし、大学の話もしてないんで、
はい、
来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はライター漫画研究者、そして大学の先生です富山由紀子さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はご著書ネオ日本食を発売された富山由紀子さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。この帯に書かれているユネスコはネオ日本食を見落としている、この言葉がね、本当に納得できるような素晴らしい本ですね。僕たちが好きなホットケーキ、たらこスパ、餃子、カツレツ、カレー、これって確かに海外の味をね、日本風にアレンジして、今やもう 日本食なんじゃないのって思うぐらい馴染んでるわけですけど、それを富山さんがネオ日本食という切り口で紹介して、しかもですね、紹介されてる各店のマスターとか開発の方とかの言葉が熱いんですよね。やっぱり一つ一つのネオ日本食の背後にはそういう人々の人生の物語があると、我々の食と生きるということのね、とても大事な関係について改めて考えさせてくれる素晴らしい本ではないかなと思います。富山由紀子さんのネオ日本食、ぜひお読みください。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私もぎに聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も富山由紀子さんをお迎えしてお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。